皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自分で考えて他者とすり合わせるというお話です。まあまずいいですよね。まずそもそものその考え方として、物事はまず自分で考えて、でその自分の考えを他者とすり合わせる、この順番でよろしいですよね。同調するっていうのは自分でも考えない、あるいは他人のことも考えない、なんか言われた通りそれを自分の考えにしちゃうと、自分も相手もなくて、なんかどっかから言われた通りそれを自分のものにしちゃう、それがその同調ってやつですね。でこれはダメなわけですね。同調がダメっていうのは、例えばなんか選挙なんかでね、あんたどっち投票するのと、どうしてもあっち当選させないとうちの地域まずいよって言うと、じゃあしょうがない投票させるかというような時にね、まあ同調とか、して投票するとかいう話あるかもしれませんね。あまりじゃあどっちでもいいんだけどさと、向こう親戚でね、本当は親戚の入れたいんだけど、まあそういうことならこっち入れようかなとかさあるじゃないですか。逆に親戚だからどうしてもこっち入れなきゃいけないとかね、あるじゃないですか。まあそういう話ぐらいのもんでありましてですね、あとはめんどくさい時だね、もう人生いちいち戦いやってるとですね、もう時間も足りないし根も尽きちゃうんで、まあ、それにあれですよ、狩猟と同じですよ。待ってりゃいいわけな、獲物が来るのは。年がら年中ね、鉄砲を撃ってたってね、獲物はいないしね、待ち構えて鉄砲を撃ってるのが漁師でしょう。同じですよ。だからもう年がら年中ですね、人と喧嘩してもしょうがないでしょ。年がら年中ですね、だから晩まで人と対立してもしょうがないでしょ。だからもうめんどくさい時はそうだそうだ言っといてですね、そうだそうだって言っといてですね、右から左に流しておいてですね、こう一番って時にまあ勝負すればいいわけですよね。それが人生のまあスムーズな生き方じゃないですか。見慣れたらそうやって生きてるわけですよ。もういちいち考えたらしょうがないね。でその場合ですね、要するにですから表面的にはね、まあ同調してるように見えるんですけども、中身全然同調してないわけですね。じゃあ本当にどうすんのって言った場合に、自分で考えて他人とすり合わせるというのはものすごく基本的なやり方なんですね。まずどんなことでもあなたどう思いますかという時に自分で考えなきゃいけないですね。でこの考えるっていうのと感じるっていうのは似たようでちょっと違うんですね。感じるというのは心でありますから、心はやっぱフラフラフラフラ動く部分がありますんで、まあ同調もですね、同調しなきゃいけないな、同調しないと怖いなと思ってると、どうしてもそれがいいように思えちゃうんですね。まあそれはね、恐怖が先に立ちますとですね、何でも同調しちゃうところありますし、まあそれはしょうがない、これはまた人間の差がなのかもしれませんけども、やはりですね、こう考えるってことがないとですね、なかなかそういう不安定な自分の姿から、安定に向けて自分を変えていくっていうことができないんですね。感じることの大切さってよく言われると思いますけども、それは間違いないですね。今はまあ心がね、やっぱ豊かであって、で心で感じたものを大事にしないといけない、その通りなんですけども、しかし心ってとにかくコロコロ動きますからね、頭心腹って3つあるでしょ。頭心腹って3つあった時に心って一番コロコロ動きますんで、やっぱまず自分で考えるっていうところがちゃんとやっぱないとですね、こう揺らいじゃうんですね。ちょっと一言言われた時にどうしようなんて思っちゃってですね、いやそれは そういう考え方あったと、俺はこう考えてんだと、あるいはいやそれは違う、こういうふうに考えなきゃおかしいんだとかね、やっぱ頭少し使ってないとですね、もう心が右往左往した時になんか収拾つかなくなりますよね。正直言ってこう見てると、そういう人ってあまり世の中少なくないんですよね。実は何も考えてなくて、昨日と同じように今日一日が終わればありがたいと思ってて、で何かあると、最近はだから頭いきなりフリーズしちゃう人っていうのは残念ながら珍しくないんですよね。あれ何も考えてないんだと思うんですね。考えてればですね、なんかその次行動できるんだろうけども、何も考えてないと まあなんかこう何も動けないっていうんですかね、まあ言ってみればその視界不良の中を歩くわけだな、暗闇の中をこう歩くみたいな時にですね、道が見えないからこう、まあ、そこに立ち止まっちゃう、あるいはなんかこっちかなあっちかなってね、こうなんとなく感覚で言ってても出口がなくてパニックになっちゃうみたいな話が世の中多いわけでしょう。でもなんか筋道立っていくと、こっちに行けば必ずこういう道が開ける、あっちに行けばああいう道が開ける、頭で確信できてれば別に暗くても明るくてもそのまま前進めますよね。その力がやっぱり大事なんですね。だから私やっぱりこの自分で考えない同調圧力多いっていうのは結局こういうことなんだと思うんですね。これは私自身のこの昭和平成の経験から言うとですね、昭和の時代はですね、やっぱり特に戦後ですけど、まあ、戦前もそうだな、戦前も戦後もですね、人口がどんどん増えていたんで多数決でどんどんどんどん進む世の中だったんですよ。多数決で進んでしてどんどんその椅子取りゲームが激しくなってた時代なんですね。だからこうもたもたしてると乗り遅れるっていうのはそういう時代だったんですね。だからとにかく競争に勝たなきゃいけないというこの意識は非常に強い時代で、昭和というのは。で同時にですから、そのまあなんかごちょごちょ言っててもですね、自分らしい生き方といっても飯食えなきゃ始まらないということで、まあ自分の考えはあるにしてもですね、それは酒飲んだ時に言っとくぐらいにしておいて、現実的な仕事や生活においては多数決に従うと、多数決に逆に従ってるとそれなりになんか生活も仕事も安定したっていうのが、まあ昭和の頃なんですね。で腹が立つとですね、まあ一杯やってですね、まあそれで憂さを晴らす、まあ程度かな、まあ飯食えるのが一番だということで、だからその同調というよりもですね、まあ非常に合理的判断ですよね。いやどうもここは多数決でやっといた方がいいぞと、なんかね、学校を出てどこ仕事するかっていうことでね、まあヒッピーみたいな仕事をする人ももちろんいますけども、それかえって珍しい人で、いやだからやっぱりちゃんと企業に勤めた方がいいです、ちゃんとと言ってね、背広着たしておくことがいいとかさ、まあ例えばブルーカラーでもね、それちゃんと工場勤めしなさいとね、決まった時間に出勤する仕事をしなさいと、まあそういうふうに、まあ、よく言われたもんでありますよね。でそれはやっぱり一番それが合理的で有利だからということね、多数決の世界で有利だからっていうことでそう言ったわけで、だから考える考えてないじゃなくて、こう押し出されるようにその世界にこう競争の世界、多数決の世界、にみんな入ってった感じがしますね。だからそれはまあ考えるといっても大きなところは考える必要がなかったですね。まあ、昭和の時代をね振り返ってみても、昭和20年はね、あれ大変で、20年から10年間ぐらいは本当に偉い時代になりまして、皆さんあの時一回本当に本気で考えたわけですけども、まあその10年の時はですね、戦前は軍国主義でしょ、戦後はだから経済成長だから、いずれもこうね一つの方向で走ってたわけで、あまり考えなかったですね。だから逆にそういう多数決と競争で生きてる間はですね、みんな同じような人が多かったから、別に同調も何もないよね、そんなこと当たり前なんだから、逆にですね議論はもっと個別な議論になったと思いますよ。そんなどうしようなんて考えたって別にどうしようもないもんないよね。みんな同じ船乗ってんだし、同じように競争やってんだから、まあそれについてお互いに議論することはあまりないわけよね。でだからもっと深い議論が逆にできたんじゃないですか。今日の仕事や生活を別にここで議論で負けたってなくなるわけでもないし、ここでなんか一言余計なこと言ったからクビになるってわけでもないし、まあなんか堂々とみんなですね自分の場所を持ってるから、いやこの場所はだからね、どんな零細なサラリーマンだってまあ明日亡くなるってい いう世界もないことはないですけども、むしろ逆に言うとこんなことをクビでもしようもならですね訴えたらどうぐらいなですね、それぐらいの感覚ですよね昔はね。そういうなんかある種の強さ若さがありましたから、逆に深い話いくらでもできたんじゃないですか。で喧嘩したってですね、何したって隣いるわけですからね、例えば大きなね会社でも入れば何十年一緒にいるわけですから、喧嘩の一つもしないとですね先進まないですよね。当たり前にやってたと思いますね。だから同調圧力とか言うけども、同調しないということは多数決に従わないってことだから、 あやかけるって意味でしょ。あやかけて、だから何かするっていう思惑がある時だな。ここはノーを言って、なんか他のことやろうとかね、ちょっとあれ追い出しちゃおうかとかさ、なんかそういう意図を持ってやりましたよね。ヌメツ幕なしになんか吠えてる人って確かにいましたけども、まあそれもお遊び程度だよな。うさばらし程度やってる人が多くて、なんか本気でね、ちゃぶでひっくり返そうっていう人は、まああんまりなかったですね。ですからこう、まあ何言ってもとりあえず生活仕事安泰だよっていうのは前提だったんじゃないですか。で平成に行くとそれはすっかり変わるんだね。要するに椅子取りゲームなんですよ。人口が減り始める中で大不況になってくるんでしょ。椅子取りゲームになっちゃって、一つ余計なことを言うと、もう明日の食う飯がない、明日寝る家がないという状況になっちゃったんだよ。これで同調になっちゃったと思いますよ。もともとだからさ、なんで俺飯食えてるとかね、哲学的な話は考えて、昭和だってみんな生活したと全く思いませんよ。仕事だってですね、なんか不思議だけどな、会社回ってんだなみたいな人がほとんどだったと思いますよ。そんな難しい、ね、その経営理論だとかリーダーシップなんか勉強してる人の方が本当少なかったと思いますよ。ところが平成になるとそれがだから吹っ飛んじゃうわけね。吹っ飛んじゃって、その椅子取りゲームになっちゃって、言ってみればこの、ちょっとね、何かするとそれを原因に職を取り上げられると、で飯が食えなくなると、この恐怖で人々が震え上がっちゃったと。でもともとあんまり考えてないから、そういう状況になっちゃって考えろったってですね、何も考え浮かばないし、そうするととりあえず同調しておけと、すなわち減点を避ける、マイナスを避けることが最大の、幸福であると。だからひたすら間違いはしない、入社のあれもそうだよね、就職活動もそうで、とにかく就職マニュアルみたいなのありますから読むと分かりますけども、ひたすら間違いをしないようにっていうことだよね。プラスではなくてマイナスを避けるためのいろんなノウハウが集まってますよね。マイナスさえ避ければなんとかなるというような感じが、平成の時代は人々の意識としてすごく高かったんじゃないですか。マイナスをしなければいい、だからひたすら考えが集中するとこ、そこですよね。すり合わせも減ったくもないですよね。要するに今ここで何を言えばいいのか、どう行動、どう振る舞えばいいのか、まあそれがですね、人々を覆ってたのが平成じゃないですかね。しかしまあこれも限度がありますよね。結局そんなことやってたって潰れる会社潰れちゃうし、クビになるときはクビになるしね。どんなすごい華々しい会社勤めたって、まあ、大リストランって時々あるわけね。アメリカ式でやりますとね、利益が出た時にリストラやるんですよ。会社利益出たからさぞかし自分にもたくさん給料くれるだろうと思ってると、いや利益出たからリストラができるんであんたクビとかねねえ、そういうのは珍しくないですからね、バカみたいな話よ。そうなってくると、これやっぱりそういう椅子取りゲームの中にいる間はちっとも自分の考えを持てないし、いつも震えて生きなきゃいけないよね。そうすると同じ不安の中でも自分で第一に足をつけた方が絶対これはその将来が明るいわけですよ。二宮尊徳さんが言った通りでね、いつまでもその賃料をもらう仕事をやってたって、それいつまでたっても自立しないぞと。だから時間があって、一つはね高い賃料をもらえる仕事に行くか、一つはねその最低限の収入にしといて、あとは自分で開墾して自分の土地を増やすか、どっちがいいんだと、ね、将来自立したければ自分の土地を増やせよと、これを教えてったのは孫徳さんだよね。全く今の時代もその通りで、結局なんかその不安に怯えながら、まさにこのカンパニーサーフィンだね、企業をこうサーフィンしながらね、あちこち行きながら金稼いでても結局何も最後残んないじゃないですか。やっぱなんか自力でやっていかないと自分の足元うまくいかないからね。そうするとやっぱりこのまあカンパニーサーフィンしてる間はですね、同調で行くしかないんでしょうけども、そうでなくなったらやっぱり自分の考えを持たないとね。例えばこう新規就農してる方たちすごく多いですよね。見てると必ず皆さん自分の考えで自分の農場を運営してますよね。なんとなくこうやればいいんだってないよね。そういうね、もちろん農協とかいろいろ指導しますけども、そういうところも多いですが、しかしいくら指導したってそれは自分の農地自分でどう管理してどういうふうに栽培するか全部自分で決めることだもんね。だからちゃんと皆さん自分の考えをおっしゃいますわね。 それから自分で起業している人、まあ、当然だよね。自分で考えなきゃいけないでしょ。で、他者とすり合わせるっていうのは、例えば売り手と買い手の関係だよね。自分が売り手であれば買い手の事情をよく聞かないと、買い手とすり合わせなければ今度売れないでしょう。あるいは一緒に仕事するんだれば、一緒に仕事する人とすり合わせないと、これ、ね、仕事にならないじゃないですか。でその時にやっぱり自分の考えがしっかりしてないとすり合わせにならないよね。何言ってんだか分かんなくなっちゃって、その何やってんだか分かんなくなっちゃうね。やっぱり自分がしっかりしてないとすり合わせもできないということは、私ですね、令和になってくるとですね、もう閉鎖の時代みたいね、キャッシュを抱えてじっとしてるなんてことできないじゃないですか。皆さん、インフレってすごいんですよ。例えばね、年間 3% もね、物価上がるってことはね、年初の100万円はね、年末の97万円なんだよ、あれ。年初にキャッシュ100万円持ってると年末に97万円になっちゃう。じゃあね、年初にそんなのもったいないからね、年初の100万円株に投資すると年末になったら40万円になっちゃうわけだな。そうでしょ。3分の2ぐらい暴落しちゃったらさ、ねえ、そりゃ減っちゃうんだよ。儲けなくてもいいけどもさ、減っちゃったら寂しいでしょ。株なんかやったりファンドなんかやらさ、必ず最後そうなるんだ。要するに株やね、相場やってる人ってね、損して投資する金がなくなるまでやる人が多いんですよ。だから必ず最後損で終わるんだよ。儲けて終わることができる人ってよほどできた人だよ。普通は儲かれば儲かるほどもっとやって最後全損するまでやって全損して終わりになるからね。結局だから提供金のが一番いいんだよ。普通預金でもいいですよ。元本減らせないのが一番いいんだよ。でもそうするとね、インフレになりますから、100万が年間 3% 金利上がれば97万になっちゃうでしょう。じゃあどうするかっていうと、やっぱり自分でその100万円を有効に使わなきゃいけないよな。ビジネスをやるか、自分の能力を上げるか、あるいはその何か自分の幸福を増大させるためにお金を使う方ね、あるいは将来のために何かお金を使う方ね、お金の使い方がすごく重要になってくるんですよ。お金を貯めることではなくて、お金を使うこと、稼ぐこと以上に使うことが大事になってくるんですよ。ビジネスもそうですよ。その今年稼いだ金をどう使うかで来年が決まりますからね。何もしないで積んどったってですね、それは税金で取られるだけだし、あとはインフレでなくなっちゃうだけでしょう。バカみたいな話ですよ。今年稼いだ金で何をするかで来年が決まるわけだから、よく考えなきゃいけない。だからもう令和になってくるとですね、さっきの畑のと話と同じでね、自分の畑どうしようかと同じですよ。自分の考えでやらなかったらどうにもなりません。来年がありません。だからやっぱりこう自分で考えて金どう使ったらいいのかな、そういうことをね、しみじみこう思いながら、積極的に金使っていくんだね。金はやっぱり天下の回り物でございますから、未来を作るためにどんどん金はね、使っていかなきゃあんのよね。何度も言いますけども、年間 3% 物価があれば、年初の100万円は年末の97万でもうそれだけで3万損しちゃうわけ。いや、株に投資したら何だったらね、年初の100万が年末に60万になったりするわけ。もっとひどいことになる可能性が大きいわけ。そうするともう金は有効に使うしかない。ということで、本当にみんなですね、自分の考えを持てなきゃいけない。でも俺がしたいこうしたいって言ったって相手のあることだから、相手と合わせなきゃいけない。まあそれがね、大きい会社ならもっと大きな男と合わせていかなきゃいけない。地域とね、すり合わせをすることも大事だろうし、あるいは技術的な問題とすり合わせすることも大事だろうしね、金の工面の悲しみもあるでしょうし、まあ全部そうですね。だからやっぱり私はどうも令和になってやっとですね、日本人もまともになるんじゃないかなと思うんですよ。どうも平成は、昭和はさっき言ったみたいにですね、多数決で押し切って競争しちゃってみんな済んじゃった感じがあって、で平成は反対になんかみんな顔色ね、うかがいながら同調するしかないみたいな、そんなところに閉じこもっちゃってて、やっと令和になってですね、自分の考えを持って他者とすり合わせることができるようになったんじゃないかと思うんですね。だから国もそうだと思うんだね。平成の日本って実にだらしないですよね、今の自民党見ててもね。でもまああれで終わるわね。でそうすると、昭和のね、あのまあ独断と偏見に満ちた時代にも戻りませんから、やっぱり平成はやっぱり若い人たちがどんどん出てくるんじゃないですか。経営でも政治でも自分の考えを持って国内も海外もすり合わせていこうと、ものすごくまともな考え方が出てくると思いますよ。やっぱりだから令和になって少しずつ物価上がりだしてね、でやっぱりなんか動いてると元に戻れないと、前に行くしかないというふうになって、やっぱり日本変わり始めたように思いますよ。 こんなもん5年もしてるからだいぶ変わると思いますよ、正直言って。どんどん人も入れ替わってきますからね。ですからこれでいいんだと思います。はい。したがってそのなんていうかな、大きな方向の第一歩はね、まず自分の考えだよね。で、一つの考えに固執する必要はありませんから、違うと思ったら変えればいいだけの話でね。だからとにかくいつも自分で考えてるってことですね。これを少し重視していただいていけばね、未来を開けていくんじゃないかなとこういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自分で考えて他者とすり合わせるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。